それではサムエル記の第1の8章からですね。サムエルの予言の働きがこの着実に行われていたところを、私たちは前回7章の終わりのところで読みですね。そしてこのサムエルの働き、この最後の7章の最後のところに凝縮されてたんですけれども、8章からはこのサムエルが年老いたということでありますね。で、早速ですね、読みたいと思いますが、サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁き司とした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁き司であった。ベールシェバはイスラエルの一番南のところにありますね。ネゲブのこの、北のところですね。この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。サムエル自身が獅子なんですけれども、獅子というのはこのもっと地域的なものがありますので、このサムエルは全国にこの影響を及ぼしていた獅子でありましたが、ベールシェバで2人の息子がこの獅子を行っていたと。けれども驚くことに、息子が利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていたと。というちょっと驚く、またがっかりする話があるわけですね。ここですぐ思い出すのは、彼がすぐそばにいた人たち、エリの家であります。エリが息子を戒めることができなかった、しつけることができなかった。その全く同じことをですね、サムエルが行ってしまったということであります。で、こういう話を読むとですね、どういうふうに考えていけばいいのかなと思うんですけれども、私が思い出すのはノアですね。やはり正しい人として生きてきた。そして洪水の後に箱舟から出てですね。で、その後しばらくしてから泥酔になって、で、全裸だと思いますね。裸で寝ていたと。という話があったと同じように、人間の限界、神様ではない人間のその罪の持った姿というのを見ることができると思うんですね。あともう一つは、やっぱモーセが語った言葉で、父の咎は子に、この子に、三代に、四代にという、その日本語のことわざでも、親あっての子っていう言葉がありますけれども、どうしても親がしていること、この場合はエリがしたことをですね、この見てしまったということがあります。けれども、だからといって、私は例えば親がこういうものだったから私もそうなってしまうんだと諦めてはいけません。逆に他に断ち切ることができるんだという御言葉があって、これエゼキエルのですね、18章の14節から18節をですね、今読みませんけれども、そこを読まれるといいと思うんですね。父親がとてつもなく悪いものだったのに、子がそれを反省してね、それはもう真似ないと、反面教師みたいにしてですね、していくことができることが書いてあり、また、私たちずっと後に列王記を学びますけれども、親がとてつもない悪いものであったにもかかわらず、子が本当に正しく生きてきたケースもあるわけなんですね。では続けて、そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て、彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今、 他のすべての国民のように私を裁く王を、私たちを裁く王を立ててください。これは非常に衝撃的な言葉であります。長老たちと言ってますから、これ文字通り年老いた者たちですよ。で、長年サムエルと歩みイスラエルを見てきた者たちが、熟練の者たちが、今息子サムエルの息子が悪いことをしている、そしてサムエルが彼らに継がせようとしている、その姿を見て間違ってるっていうことを指摘したわけなんです。それはまあサムエルの過ちですからいいんですけれども、サムエルがやっぱ悔い改めればいいわけなんですが、そこが問題ではなくて、どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。イスラエルが主がモーセによってこの民を、民族を立てた時以来、神ご自身が王として君臨する共同体として立てられていました。モーセが律法を与え、アロンが祭儀を執り行ったんですけれども、イスラエルの生活を規定するのはあくまでも神ご自身だったんですね。これ神聖政治と言います。神聖政治、これを今の私たちに当てはめますと、キリスト教会はキリストが賜物として使徒、預言者、伝道者、そして牧師、また教師を立てたと、牧者を立てられており、で牧者の指導によって生徒が奉仕の働きに整えられていくことがヨハネじゃない、エペソの4章に書いてありますけれども、けれども治めておられるのはキリストご自身なわけですね。キリストが頭となっており、各人がキリストに結びつかなければならないわけなんです。けれどもイスラエルのここの長老たちが、人間の王を立ててほしい、神が王ではなくて人間の王を立ててほしいと言いました。確かに王が出てくることを神は前もって告げておられました。アブラハムにもあなたから多くの国民が出ると神は言われて、ヤコブがユダに対して次のような予言を行いました。49章の10節創世記ですね。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついにはシロが来て、国々の民は彼に従う。でこれその通りになるんです。ダビデ、ユダ族ですが、ダビデが神によって選ばれて、イスラエルに君主制が確立される、王権が確立されます。けれどもここで言っているイスラエルの長老たちの動機が違う。他のすべての国民のように、簡単に言ったらこの世のようになりたいって言ってるわけですよ。で周囲の国々では当たり前のように王がいて、人間のですね、人間の王が統治していたわけです。イスラエルは独特でありました。神が治められる神の国だったわけなんです。でこれを放棄しようとしているわけなんですね。で長老たちが言っていること、まともに少し聞こえるかもしれませんが、本音が8章の20節に出てきます。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょうと。イスラエルの王が私たちのために戦ってくれると言ったんですね。あれ、今までどうでしたか。神が戦ってくださったんです。サムエルがペリシテ人と戦った時のことを思い出してください。前回ですね、7章でしたよ。ミツパにいた時にペリシテ人がやってきた時に、サムエルは主に叫んでいました。全焼の生贄を捧げていました。その時に主が ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせてかき乱して、それでイスラエル人に彼らがペリシテ人が打ち負かされたんですよ。このように主に叫び求める、主に全焼の生贄を捧げる、また バールやアシュタロテを除き去る、つまり悔い改めを行うですね。これを行ってこその神が戦ってくださるという世界に生きなければいけないのに、これをしたくなかった。このいちいち祈って、いちいち生贄を捧げて、いちいち悔い改めて、そういうことをしなければ私たちは打ち勝つことができないのか。そうじゃなくて、人間の王が与えられたら全部やってくれるじゃないかという動機だったんですね。これ今の流行りの流行りってもう結構使われてますけど、あの言葉を使うならば丸投げですよ、丸投げ。わかりますか。個々の信者が神の前に出て御言葉に取り組み、犠牲を払って礼拝を捧げ、主に叫び求める。その中で初めて具体的に生活の中で、また社会が、また国がですね、動くんですよ。これを一切放棄してしまって、他の人たちに任せていけばいいじゃないか。それがまあここの場合は王ですよね、イスラエルの王で、王に任せていこうというふうになってしまう。他人に任せようよと。これがここのイスラエルたちが犯した過ちだったわけなんですよ。ですから、コロサイ人への手紙を見ると、キリストが私たちの頭なんだよ、キリストの頭に結びつくということがあなた方には必要なんだよと。ここですね。だから私たちは祈り合います。また御言葉を豊かに心に住まわせて、そして教え合い、戒め合い、使え合いですね。このことをしていく必要があるんですね。これめんどくさいですよ。なんかちょこっとしたことで、なんでもいいじゃない、これなんか物理的に動かせばって思うかもしれないんですけど、そうができない。それが神聖政治です。神が王となってくださってるんです。で、6節で、彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに、民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨て他の神々に仕えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け。ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。気に入らなかったと書いてありますけれども、これ傷ついております。もうこれはっきりわかるのが12章かな、を見るとですね、もう彼は傷ついています。長年のこと主に仕えて、民が神と共に歩むこと、これができるように労してきた、この働き、また彼を否認したわけなんですよ。あなたにはもうイスラエルを導く資格はないと言ってるのと等しいわけです。それで彼は祈りました。素晴らしいですね。祈った、こう怒りをぶちまけんだけで、なんかどっかでなんか居酒屋に行ってですね、なんか愚痴るんじゃなくてですね、祈ったそうするとですね、意外な返事が主からありました。民の声を聞き入れろ。なんで聞き入れたかは後で説明しますが、その前に神が言われた言葉を見たいです。あなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けた。これ前にも出てきました。コラがモーセとアロンに反抗した時も、モーセとアロンに反抗しているのではなくて、 神に反発している、反抗していると。しもべを拒むということは神を拒むことと等しいです。でこれちょっと気をつけなきゃいけないんですね。なぜかというと、こういうことを言ってですね、まあ、いわゆる、まあ、カルト化したところ、教会もそうですけれども、私に逆らえば神に逆らうことだよと、そのように、まあ、強調する時に使われる考えなんですね。で気をつけなければいけない。でどのようにしてじゃあ区別していけばいいのか、これがですね、サムエルが12章の3節と4節でこう言ってます。さあ今主の前、油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを苦しめ誰かを迫害しただろうか、誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら私はあなた方にお返しする。彼らは言った、あなたは私たちを苦しめたことも迫害したことも人の手から何かを取ったこともありませんですね。サムエルはこれをやっていたのであれば、もし私が知らぬうちにそれを行っていたのであれば、自分がその獅子の座から降りるときに言ったんですけども何もないと。ここに仕えている人たちです。こういう人たちが神のしもべです。もしそれを行っていないのであれば罷免されて仕方がないですね。誠実に主に仕えているその人に対してその人のを拒むのであれば主を退けたのと同じになる。これはですね、別に奉仕者とか指導者のみならず皆さん一人一人ですね、キリスト者一人一人に対するメッセージでもあります。つまり自分がイエス様の名によって行ったこと、これを拒む人たちがいます。イエス様のことを伝えた、イエス様のゆえに行った、祈った、これを拒み、そして受け入れないのであれば、それは私が拒まれたのではなく、イエス様を拒んだんだよということなんですね。そしてさっきの質問に戻ります。なんで主が民の声を聞き入れようと言ったのか、もう前から神が民は頑なで言うことを聞かないことを知っておられるからですね。頑なで拒むのであれば、こう大事ですよ、主は彼らの自由意志を犯してまでご自身による統治を行うことはできないんですよ。神の統治とはあくまでも本人たちの自由意志による神を愛しているからこそする支配であって強制ではないんですね。とっても大事ですよ。コロサイの一章の13節で、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。強制は暗闇の力です、悪魔の力です。けれども愛する御子の支配の中に入った。御子の支配は愛する御子だから愛なんですよ、自由意志なんですね。けれども神はそれがゆえにですね、私たちがもう絶対にこれをします、これしてください、こうしてっておねだりすると、本来ならばそれはしたくないにもかかわらず私たちと一緒にいるために降りてきます。私たちの基準になって、そうしないと私たちが神と共に歩むことはできなくなりますから、私たちの基準に合わせて降りてくるんです。で、これ残念なことなんですよ。神はキリストの似姿に私たちを近づけたい、変えたいと願っているから、私たちの方が神から言われているチャレンジを受けて、そして変えられて、そして神に近づいていくということをしなければいけないのに、私たちがずっとこれしたいとかって言ったらその通りにせざるを得ない、降りてくるわけなんですね。で、これが今イスラエルで起こっていることであります。悲しい状態ですね。 で、警告しなさいと神が言われましたけれども、これからサムエルが警告します。10節。そこでサムエルは彼に王を求めるこの民に、主の言葉を残らず話した。そして言った。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、50人隊の長として、自分の高地を輝かせ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑やブドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて、さっきからね、取る取るという言葉が続いてますね。自分の家来たちに与える。で、自分っていうのもなんかたくさんついてます。あなた方の穀物やブドウの10分の1を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの10分の1を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になって、あなた方が自分たちに選んだ王ゆえに、助けを求めて叫んでも、その日、主はあなた方に答えてくださらない。わかりましたか？人間を王とすると、自分たちで神に近づき、敵から救われていくという手間は省けるかもしれませんが、人の支配を受けていきます。神の支配を拒んだら自由になれるかと言ったらそうではなくて、このように人の先生の中に、虐げられていくわけです。で、イスラエル人はもうすでに経験してるんですよ。四世紀の時に異邦人から支配を受けていましたが、まさにそれは異邦人の王からの支配を受けていて、今のような状態であったわけなんですよ。これが異邦人、神を知らない王様が王となると起こってくることであります。イエス様はご自身の統治と異邦人の王の違いを説明されました。これはどこだ、マルコの10章の42節から45節ですが、あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振る舞います。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先に立ちたいと思う者は皆のしぼめになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。わかりましたか？イエス様の統治は、支配は、イエス様がまず仕えられてご自分の命を与えられたんです。私たちの神は与えて恵みを与える神です。恵んでくださる神様です。この方にお仕えしている、この方に捧げているんですね。自由があるんですよ。人は違うんです。異邦人、神を知らない人はそうじゃないんですよ。で、今言った警告の中でサムエルが最後のところで、その日になってあなた方が自分たちに選んだ王ゆえに助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらないとありましたが、これどういうことかって言って、一度王を立てたらもうそのままで続くんだよということです。まあ簡単に言ったら、一度結婚したら、いや、この人と結婚しない方がいいんじゃないって、いや、私今結婚したいんです、この人大好きだからって言ってですね、はあ、こんな人だと思いませんでした。本来ならばそれ破棄しちゃダメですですね。それと同じように、よく考えろと、後になっても遅いんだよってこう言ってるわけですね。でも19節で、それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、 私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。サムエルはこの民の言うこと全てを聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよ。そこでサムエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさいと言った。サムエルが言うべきことを言ったけれども、民が聞かなかったということです。はい。で、この8章の出来事、実は1440年ぐらいの時に、もうだいたい400年前ですね。あの今のサムエルの時代から。その時に神はモーセを通してもうすでにお語りになってたんですね。このことが起こることを。新明記の17章を開いてください。17章です。新明記の17章の14節からお読みしますが、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じく、私も自分の上に王を立てたいというなら、あなた方の神主の選ぶものを必ずあなたの王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない外国の人はあなたの上に立てることはできない。興味深いですね。全く同じセリフを言ってるんですよ。分かってたんですね、こうなるであろうと。で、モーセが律法を与えているときに、神様が与えているわけですけど、モーセを通して与えているときにですね、それはそれを是認されているのではなくて、そういうふうになってしまうときにはこうしなければいけないという話をしてるんですね。例えば離婚についてそうですね。離婚状を渡さなければならないという言葉がありますが、でそれを使って律法学者はイエス様に、離婚をしてもいいということを言ってるじゃないですか、モーセはと。こう言った時にイエス様は、モーセはあなた方の心が頑ななので、そのようにしろとですね。で実際のその離婚状の目的というのは、その男が女を離婚し勝手に追い出してですね、そして離婚されたものという手続きも取らずに離婚をさす、もう追い出したら、彼女はそう路頭に迷うわけなんですよ。それ法的な地位が全く与えられなくなるわけですね。だから渡せと。だからつまり女性の権利を守っている、男がやりたい放題できないようにわざわざさせている、そのための掟だったんですね。抑制させている、人が悪くなる、その悪いことが起こらないため、それ以上悪くならないために抑制してるわけです。でここでも同じで、そのような時になったらこうなるよというふうに神様教えてらっしゃって、まずはイスラエル人でなければいけない、これ分かりますよね。で次に16節で、王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主があなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。はい、わかりますか？王としてのこの特権は、その象徴っていうんですか、王としてのシンボルマークというか、まず武力がなきゃいけないでしょ？軍事力。あと政治力ですね。経済力ですけれども。まず武力は馬ですよ。ここでは戦車。馬ですね。そしてエジプトに馬がたくさんいるんですよ。だからエジプトに下っていく。でもあなたたちは絶対エジプト戻っちゃいけないよと。エジプトから救い出されたのにということですね。でもう一つは妻を持ってはならないと。これ政治力なんです。政略結婚ですね。でも女ですから心がそられ男の心はそうですね。神様からこの女にそらされていくわけですよ。だからやめなさいと。で次に金銀、これ分かりますよね。富ですね。でここの言葉を読むと、私はすぐ思い出すのがソロモンですね。全部を行ってしまいましたね、彼はね。で次に18節で、彼がその王国の王座につくようになったら、 レビ人の祭司たちの 前のものから自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることのないため、また命令から右にも左にもそれることはなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためである。王であっても祭司や預言者による霊的指導の下にいなければいけなくて、王自身が神の支配を受けなければならないわけなんですよ。ここですね、イスラエルの王は他の王と違うわけですね。でダビデがこれが最もよくできている人であります。礼拝者でありました。神の律法をこの上なく愛する人でした。詩編が彼がその詩編を詩をですね編纂した、第一人者でありますけれども、その第一編にですね2節にこう書いてありますね。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。ダビデすごいそれやったんですよ。で後の王たちがやっていたかっていうとやってないんです。ほとんどやってない。列王記と歴代史に書いてありますがやってない。例えばヨシアがユダの王として建てられた時に、一斉に神殿の修築を行った時にですね、奥にしまわれていた律法がたまたま見つかった、巻物がたまたま見つかったんですよ。初期がそれを王に読んで聞かせた時に、彼はですねもう衣を引き裂いてですね、その場でもう泣き崩れたんです。主の前にへり下って、主よ私たちは全然これらのことを行っていませんでした、あなたが言われている通りにやったらもうこれ絶対に神様の怒りを買って呪われなきゃいけないじゃないですかと言って、もう泣いて悔い改めたんですね。ということは言い換えると全然読んでなかったんですよ。だから聖書が簡単に言ったら聖書はなんか奥の奥の本箱にですね置かれてるか、なんか段ボールの中に引っ越しした後ずっとそこに置かれてる、そういう状態ですよね。だからモーセの警告、このモーセが言っていることもやっぱりできなくなっていきますか。それで、サムエルが神様から言われて厳しく警告したわけなんですけども、言うことを聞かなかった。それで主が民の要求に合わせた王を選ばれるんです。9章1節戻りますね。第一サムエル記、ベニヤミン人でその名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子、順次遡ってチェロルの子、ベコラテの子、アフィアハの子。アフィアハは裕福なベニヤミン人であった。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルといった。彼は美しい若い男で、イスラエルの中で彼より美しいものはいなかった。美しいというのはハンサムの意味ですね。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。イスラエルが望んでいる新しい王様、出身がベニヤミン人です。で私たちすでに四死期でベニヤミンがほとんど全滅しそうになった、集団暴行という罪を働き悔い改めなかったですね。でイスラエルがベニヤミンと戦ったわけです。で先ほど引用しました創世記の49章にある神がヤコブを通してユダに対して与えられた王が出てくるという予言ですね。ユダから王権が出てくるわけですよ。だからこれベニヤミンだっていうことだけで、まず何て言うんですかね、イスラエルの今その時のイスラエルにカスタマイズされた王様って言ったらいいでしょうかですから。で彼は裕福なところから来ています。美しく若い男、背も高い。で朝も話しましたが、異邦人は王になるための人はルックスも重要視されるんです。ルックス、ダニエル書でですね、ダニエルとその3人の友人が王からの食事を食べてたんですよね。王で仕えるためにそのちゃんと体格も良くなきゃいけないわけですよ。後に出てきますが、ダビデはそういう人じゃなかったんですね。たまたま、 結構いい男だったんですけども、私は外見を見るのではなく人の心を見ると、こう言われたんですね、神様が。で、ある時サウルの父キシュのメロバがいなくなった。そこでキシュは息子サウルに言った。若い者を一人連れてメロバを探しに行ってくれ。そこで彼らはエフライムの山地を巡り、シャリシャの道を巡り歩いたが見つからなくなった。さらに彼らはシャーリムの地を巡り歩いたがいなかった。ベニヤミン人の地を巡り歩いたが見つからなかったということですね。この今、サウルという人物、父の言いつけをきちんと守る、従順の息子であります。で、メロバを探してます。もうここから主の導きが実はあるんですね。で、皆さんが主の導きっていう時に、こういう何気ない事件や出来事からもう始まることって多いですね。サウルもそうでありました。で、彼らがツフの地に来た時、今ベニヤミンの地から離れていってますね。サウルは連れの若い者に言った。さあもう帰ろう。父がメロバのことはさておき、私たちのことを心配するといけないから。すると彼は言った。待ってください。この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう。多分私たちに行くべき道を教えてくれるでしょう。サウルは若い者に言った。もし行くとすると、その人に何を持っていこうか。私たちの袋にはパンもなくなったし、その神の人に持っていく贈り物もない。何かあるか。その若者はまたサウルに答えて言った。ご覧ください、私の手に4分の1シェケルの銀があります。私がこれを神の人に差し上げて、私たちの行く道を教えてもらいましょう。昔イスラエルでは神の御心を求めに行く人は、さあ預言者のところへ行こうと言った。今の預言者は昔は預言者と呼ばれていたからである。するとサウルは若い者に言った。それはいい。さあ行こう。こうして二人は神の人のいる町へ出かけた、ということで、探している時にもういなく、戻ろうというサウルが言って、若者がサムエルの存在を知っていました。でも前もって物事を告げることのできる預言者ですね、あらかじめ見る預言者としての噂しか知らなかったんですね。メロバについても言い当ててくれるだろうと。サウル自身はサムエルのことさえも知らなかった。つまりサウルは神についての事柄についてほとんど何も知らない、いわゆる神様からは、その神の世界からは離れている人であることがわかるんですね。でも彼は礼儀正しいんですよ。贈り物を持っていかなければならない。日本人にも通じるようなね、なんか習慣じゃないですか。それで彼らはその町の坂道を登っていった。水を汲みに出てきた娘たちに出会って、ここに預言者がおられますかと尋ねた。すると娘たちは答えていった。ついこの先におられます。今急いでください。今日町に来られました。今日あの高きところで民のために生贄を捧げますから、町にお入りになるとすぐあの方にお会いできるでしょう。あの方が食事のために高きところに登られる前に、民はあの方が来て生贄を祝福されるまでは食事をしません。祝福の後で招かれた者たちが食事をすることになっています。今登ってください。すぐあの方に会えるでしょう。彼らが町へ登っていって町の中央に差し掛かった時、ちょうどサムエルは高きところに登ろうとして彼らに向かって出てきた。この娘さんたちね、ちょっとうっとりしてたかもしれないですね。サウルに出会ってね、尋ねる二人に対して積極的に答えています。で、ここからですね、サムエルの預言活動を垣間見ることができるわけですが、まず高きところで生贄を捧げるんです。和解の生贄ですよ。分かりますよね。和解の生贄って言ったらみんなでパーティーするようなもんですね。楽しむんですよ。神様に感謝して楽しむんですよ。で、これをして、主にまず 礼拝を捧げて感謝してから民と一緒に食事をするというのがおそらくは定期的な行事になっていたですね。そうやって霊的にこの彼らを指導していったわけですけれども、で主はサウルが来る前の日にサムエルの耳を開いて仰せられた。明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに遣わす。あなたは彼に油を注いで私の民イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので私は自分の民を見たからだ。サムエルがサウルを見たとき、主は彼に告げられた。ここに私があなたに話した者がいる。この者が私の民を支配するのだ。このメロバが迷子になったという出来事が全て主の導きだったんですね。エフライムの山地にいるサムエルに対して、サムエルにこのサウルを会わせるためであったわけでありますね。ですから先ほども話しましたが、導きってこういうことがあるんですよね。導きってこういうことです。でサウルは門の中でサムエルに近づいたとき言った。預言者の家はどこですか、教えてください。サムエルはサウルに答えて言った。私がその預言者です。この先のあの高きところに登りなさい。今日あなた方は私と一緒に食事をすることになっています。明日の朝私があなたをお送りしましょう。あなたの心にあることを全部明かしましょう。3日前にいなくなったあなたのメロバについてはもう気にかけないように。あれは見つかっています。イスラエルのすべてが望んでいるものは誰のものでしょう。それはあなたのもの、あなたの父の前科のものではありませんか。サムエルはですね、あえて預言者としての働きを明かしたんですね。それはメロバがもう見つかっていると、彼らサウルが聞く前からもう答えているわけですね。だからその預言者が今あなたはイスラエルの王になるよということをほのめかしたんですよ。これ最後のところですよね。イスラエルのすべてが望んでいるものあなたじゃないですかと。そしたらサウルが答えて言いました。私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族とどの家族よりもつまらないものではありませんか。どうしてあなたはこのようなことを私に言われるのですか。これあまりにも唐突だったんですね。状況が把握できてないんですよ。ちょっと探してたらのこう言い当てられて、いきなり王様だって言われて、王様っていう言葉は使ってないんですけどね、ちょっとつまらないものですよって。これもなんか日本人っぽいですよね。実際裕福なのにね、私の家はで、しかしサムエルはサウルとその若い者を広間に連れて入り、30人ほどの招かれた者の上座に彼らをつかせた。サムエルが料理人に取っておくようにと言って渡しておいた分をくださいと言うと、料理人は桃とその上の部分を取り出し、それをサウルの前に置いた。そこでサムエルは言った。あなたの前に置かれたのは取っておいたものです。お食べください。私が客を招いたから、招いたとために言って、この時のためにあなたに取っておいたのです。その日サウルはサムエルと一緒に食事をした。王としてのもてなしをしているわけですね。上座につかせて、そしてサウルに特別な料理を用意しています。それから彼らは高きところから町に下ってきた。サムエルはサウルと屋上で話をした。この前も言いましたように、この屋上というのは平らになってますから、そこで会話をゆっくりと会話をしてですね、サウルがどういう人物かっていうのを他にもいろいろ聞き出したんだと思うんですよね、サムエルがね。で、朝早く夜が明けかかると、サムエルは屋上のサウルを呼んできた。屋上に寝てたんですね。起きてください、お送りしましょう。サウルは起きてサムエルと2人で外に出た。彼らは町外れに下ってきた。サムエルはサウルに言った。この若い者に私たちより先に行くように言ってください。若い者が先に行ったら、あなたはここにしばらくとどまっていなさい。神の言葉をお聞かせしますからと。二人だけにさせました。で、この時に二人だけのところで彼が王になるための油注ぎをするわけなんですね。10章です。サムエルは油の 壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたのではありませんか。口づけもしてますから、本当にこの親愛を込めてですね、あなたが油を注がれたんですよ。油注ぎというのはもうすでに私たちは律法の中でアロンに対して、祭司に対して行っていました。で、この王に対しても行っているわけですね。これは神からの任命を受けているという意味になって、油注がれたものというのがヘブル語でメシアになるわけなんですよ。ハメシアですね。メシア、キリストですね。そして油は聖書の中でしばしば、今朝もお話ししましたが、聖霊を表す時があります。で、後にサウルに、すぐ後ですね、主の霊が下っていくわけですね。あなたが今日私のもとを離れていく時、ベニヤミンの領内のセルツァファヌ、ツァフにあるラケルの墓のそばで二人の人に会いましょう。あのラケルですね、ヤコブの奥さんのラケル、途中で死にましたよね。死んでしまって、あの旅の途中 です、ね、ここにあったわけですね。で、その2人はあなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところであなたの父上はメロバのことをなど諦めて、息子のためにどうしたらよかろうと言ってあなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。あなたがそこからなお進んでタボルのカシの木のところまで来ると、そこでベテルの神のもとに登っていく3人の人に会います。1人は小ヤギ3頭を持ち、1人は丸型のパン3つを持ち、1人はブドウ酒の皮袋1つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを2つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさい。わかりますか。今すっごく詳しく話してるでしょ。なんで詳しく話してるかと言ったら、次に受けるそのサウルが受ける聖霊ですね、主の霊が下ったと、あれが気のせいじゃないんだよっていうことを明らかにするためなんですよ。ですね、全部細かいことだから、ただよくあるじゃないですか、予言、この前もって言ったらですね、なんとなくこうそれっぽいこと言ったらですね当たるわけじゃないですか。占いする人って皆さんですね、これな、大体これ起こるだろうっていうようなことを言うわけですよ。実際当たると、やっぱり予言当たった、占い当たったとかなんだ、そうじゃないんですよ。これね、もうここまで細かく言われると。イエス様は同じことをされました。エルサレムに入城されるときに、ロバの子に乗っていかれるときに、やはり同じようにもう細かいことを話されて指示を与えてですね、これはその神聖であると、その本物であるということを表していたわけですが、で次に、その後ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着きます。このギブアが、サウルの出身のところになりますけれども、まだペリシテ人の守備隊がいたんですね。後にヨナタンがですね、すぐ近くにあるゲバの守備隊長を撃ち殺しますけれども、それは次回学びますが、で次に、あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、盾ごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる、預言者の一団に出会います。彼は預言をしていますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。主が、神があなたと共におられるからです、と。預言者の一団がやってくると。でこのようにして、こう預言活動、この預言の何て言ったらいいかな、学校をやってたんですね。互いに集まってこう、切磋琢磨してたんです。でその時に、音楽が使われるわけですね。でこれ後にですね、サムエルが監督する預言者の一団っていうのもあるんですよ。で列王記を見ますと、エリシャがですね、その弟子たちを持って、やっぱり預言のこの、預言をする者たちがいるわけなんですね。でダビデはおそらくは触れていたでしょう、そういう人たちに。だから音楽がまずできる、楽器が弾けますね、縦音。そして詩を書くことができたんです。触れていたに違いありませんですね。で、あなたは私より先にギルガルに行きなさい、私も全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。 私があなたのなすべきことを教えますと。ということで、サウルが神の霊に満たされてから王の働きを始めてからギルガルに行き、そこで7日間待たなければいけない、このように指示を受けてますね。ですから王であれば何でもできる人になっているにもかかわらず、さっき言ったようにやはり祭司であって預言者であるサムエルの指導のもとにいたわけなんです。あくまでも霊的指導の中にいるわけです。であとギルガルというのが、これがですね、2つの可能性、ベニヤミン領にもギルガルというのがありまして、そしてあと覚えてますか、ヨシュアたちがヨルダン川を渡った時初めてのところがあのギルガルですよね。あの割礼を受けてですね、あそこに、なんだっけ、石を、ヨルダン川から取った石をですね、この積み上げてですね、どっちかわからないんですよ。もしヨシュアの方だとしたら、これはもう本当にこれから主の戦いを行っていきますと。でそこで性別されなきゃいけないんだよと。覚えてますか、エリコに行く前にですよ、何やったか、彼らは準備を、霊的な準備したんです。そのようにしたんですよね。今言ったその積み上げる、あと割礼を受けるとかですね、割礼を受けたら3日間もう動けないですから、手術してるわけですからね。でも神様の前に整えられると。だからおそらくそれを、だからもしそっちの方だったらば、それをするためにそう言ったのかもしれませんね。でこれね、次回学びますが、待たないんですよサウルが。でなんとサムエルを待たずして自分で生贄を捧げていっちゃいます。でこのことは詳しくね、その時に学びたいと思いますが、で次にサウルがサムエルを後にして去った時に神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれら全ての印はその日に起こった。彼らがそこギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼の間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者が皆彼の預言者たちと一緒に預言をしているのを見た。民は互いに言った。キシの息子は一体どうしたことか。サウルもまた預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。そういうわけでサウルもまた預言者の一人なのかということがことわざになったってんですね。面白い。なんでか、わかりますか、この周囲の人たちが。何これって。サウルが預言者、ね、全然こうマッチしなかったわけ、合ってなかったんですよ。俗者がまあ何ていうのかな、丸刈りにして坊主になったって言ってるようなもんですよ。今の日本のこの周りに合わせるとサウルが預言者、ね、というくらいサウルが神に関する事柄についてそのこう離れてた人だったんですよね。サウルは予言することを終えて高きところに行った。サウルの叔父は彼とその若い者に言った。どこへ行っていたのか。するとサウルは答えた。メロバを探しにです。見つからないのでサムエルのところに行ってきました。サウルの叔父は言った。サムエルはあなた方に何と言ったか私に話してくれ。サウルは叔父に言った。メロバが見つかっているとはっきり私たちに知らせてくれました。サウルはサムエルが語った王位のことについては叔父に話さなかった。まだ実感が湧いてないんですよね、その怒ってることについてね、自分自身に。だから叔父に真実を話すことができませんでした。叔父じゃないや、叔父ですね、ごめんなさい、叔父です。で17節でサムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に言った。イスラエルの神主はこうせられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を虐げていたすべての王国の手から救い出した。ところであなた方は今日、私のすべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いや私たちの上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに分断ごとに主の前に出なさい。ミツパにサムエルがイスラエルを集めています。かつてここで悔い改めてペリシテ人に打ち勝った、主が打ち勝たしてくださったわけですね。これが出エジプトの時から始まっていた神の 働きなんですけれども、それをあなた方が拒んだんだよと。そしてくじを引くんですよ、くじを。でこれが以前も割り当ての地ですね、そのくじを引いたと。でもすでにサウルは油を注がれているんですけれども、今民の前でこれを行うわけですね。これ何かというと承認するわけですね、これ認めるわけなんですね。で油注ぎとこの人によって認められるっていうのがこの順番になってるんですよね。で教会の中では神学校を出ると免許もらえるんですよ、牧師のですね。で牧師先生になるわけです。違うんですね、逆です。神からの油注ぎが与えられて、そして人々がこの人は確かにこれに召されていると、この働きに任じられているんだって認めるわけなんですよね。この順番がこうなってます。でこうしてサムエルはイスラエルの全部族を近づけた。するとベニヤミンの部族がくじで取り分けられた。それでベニヤミンの部族をその氏族ごとに近づけたところ、マテリの氏族が取り分けられ、そしてキシュの子サウルが取り分けられた。そこで人々はサウルを探したが見つからなかった。それで人々がまた主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は、見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。人々は走って行ってそこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。どう思いますかこれ。荷物ってね、ちょうどですね、このミツパに彼らがやってくるとですね、これ荷物持ってるわけですよ、いろいろと、ね、まあ、結構長旅ですから。でこれ一つのところに集めてね、バリケード作ってるんですよ。なんでかというと、またこれ以前もそうでしょ、ペリシ人がだから集まるところで脅威に感じて、でペリシ人が戦ってくるわけですね。だからバリケードにしてた荷物置き場がそこにこう隠れて出てみると、背が高くてですね、もうこの見た目とこの気持ちがもう正反対なんですけれども、まだ自信がないんですね彼は。でサムエルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人、民のうち誰でもこの人に並ぶものはない。民はみんな喜び叫んで、王よ万歳と言った。サムエルは民に王の責任を告げ、それを文書に記して主の前に収めた。こうしてサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ返した。王の責任を告げ、これが先ほど私たちが読んだ申命記の17章の箇所かもしれませんね。サウルもまたギブアの自分の家へ帰った。神に心を動かされた勇者は彼についていった。しかし横島な者たちは、この者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかしサウルは黙っていた。素晴らしいですね。神に心を動かされた人たち、こういう人たちがいるからこそこの神様の働きっていうのをしていくことができるわけですけれども、で一方で軽蔑していた人もいたというわけです。でサウルは黙ってました。賢いですね、賢いです。黙ってました。でこのようにしてまだ王として認めるのに一致が与えられていなかったんですが、次の出来事で、一つになります。その後アモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシュの人たちは皆ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう。そこでアモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。ごめんなさい。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。ヤベシュの長老たちは彼に言った。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に使者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければ、あなたに降伏いたします。アモンは、以前獅子エフタが戦ってギルアデの地から追い出された経験を持ってます。覚えてますか。ほら、家から出てくるものを全所の生贄としますっていう早まった誓いを立てた人ね。あの時アモン人と戦ったんですよ。 仕返しとしてこうまた来たのかもしれませんね。でヤベシュギルアデはもうすでに新式に出てきてました。ベニヤミンとイスラエルが戦い、ベニヤミンが敗れ600人の男しかいなくなった時に全イスラエルが嘆き悲しみました。女を与えなければ彼らは滅びてしまう、子孫を残せないということで、調べたらその戦いの中に来なかった町ヤベシュギルアデがいたんですね。覚えてますか？それで戦いに出てこない者は殺されるという誓いを立てていたから、だから彼らを虐殺して処女の女を生かし、400人を生かしベニヤミンに与えたんですよ。つまりベニヤミンにとっては故郷ですよ。お母さんの方の故郷になるわけなんですね。で使者たちはサウルのギブアに来てこのことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているのが泣いているがどうしたのですか。そこで皆がヤベシュの人々に彼のことを話した。すごいですね。彼王様なのに牛を追って畑から帰ってきた。とっても大事なんですね。いいですか。次に神の霊が下るんですよ。よって初めて王としての働きをすることができるんですね。主の御霊が働かれるのはその王が王としての務めを果たす時であるわけなんですね。王としての働きがないのに王面をしている、王様ぶっていると。でこれを私たちはしない、するべきではない。あのローマの12章のところに、慎み深い考え方をしなさいと、思い上がってはいけないよと、恵みに従って信仰の計りに従ってですね、これは賜物についてこう話してました。御霊の、あのそして御霊の賜物が与えられることが、コリント第一の12章に書いてありますけれども、で王の働きをするからこそその御霊の力が働くわけですね。であの聖霊のバプテスマとか聖霊の満たしの話をするとですね、必ず陥ってしまうのが、だからその気持ちがどうなのかとか、どういう状態なのかとか、私が答えます。わからないよって。なんでか、あなたが神様に仕えて今いないじゃない、皆の益になるために御霊が一人一人に賜物を与えてくださるというのが第一コリントに書いてあるわけですよ。その働きをしている時に神様がそれに必要な力を与えてくださるんですね。それはね、自分のためのアクセサリーじゃないんですよ。イエス様だって悪魔から誘惑受けましたよ。神の子だったらその石をパンに変えることできるじゃないか。イエス様どういうふうに使いました？そのメシアとしての働きの時に、例えばその悪霊を追い出すとかですね、病人を治す、その時に御霊の力が働いているわけです。自分のためじゃないんですよ。で次です。サウルがこれらのことを聞いた時、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がった。彼は一くびきの牛を取り、これを切り分け、それを使者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従ってこで出てこない者の牛はこのようにされると言わせた。民は主を恐れて一斉に出てきた。牛をですね、切り分けた。同じギブアでですね、人を切り分けたっていう事件が起こりましたよね。事件っていうか、あの集団暴行を受けたあのレビ人のそばめがですねいますけれども、彼女がをですね、そのレビ人が切り分けてですね、なんだこれはと、こんな悪いことがですね、もう忌まわしいことが行われたんだイスラエルの中でって、こういう。だからサウルは今怒ってるけど、これは個人的な怒りじゃないですよ。これは アモン人に虐げられている者がいるということに対する憤りなわけなんですね。これはもう聖霊から来るものです。そして戦いというのは本当に主を恐れて戦うですね。この主を恐れてって書いてますね。戦ってもよくてよくないんだ、そういう長いのじゃないんですよ。この神への畏敬というか、この恐れがあって、それで彼らが一斉にですね、一斉に集まってきた。でサウルがベゼクで彼らを数えた時、イスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった。すごい人数ですね。もうこの時からイスラエルとユダの区別がついてますね。あの列王記に入るとソロモンの死後ですね、分裂してしまったんですけれども、もうこの時から大体この何ていうのかな、この派閥みたいになってたわけですよ。あのユダの国ってすごユダの部族ってすごく大きいんでね、もうそれだけで一つ成り立ったっていうところがあったんですね。で彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシュギルアデの人にこう言わなければならない。明日の真昼頃あなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシュの人々に告げたので彼らは喜んだ。ヤベシュの人々は言った。私たちは明日あなた方に降伏します。あなた方の良いと思うように私たちにしてください。翌日サウルは民を3組に分け、夜明けの見張りの時陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが散っていって2人の者が共に残ることはなかったと。見事に追い払うことができました。その時民はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのかなどと言ったのは誰でしたか。その人たちを引き渡してください。彼らを殺します。しかしサウルは言った。今日は人を殺してはならない。今日主がイスラエルを救ってくださったから。それからサムエルは民に言った。さあ我々はギルガルへ行って、そこで王権を創設する、宣言をしよう。民は皆ギルガルへ行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らは、そこで主の前に和解の犠牲を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。改めて王を創建する、創設するですね、王権ですか、やったわけですよ。だからサムエルもこれに感動してですね、なんでかというと殺しましょうとこう言った時にですね、今はイスラエルが神が救ってくださったんじゃないか、この王としてのおおらかさですね、これがあるからこそ統一できるんですよ。統一が独裁者じゃないですね。反対する人たちをもに対するそのおおらかさというか寛容というか忍耐というか、でもっと大事なことがあるじゃないか。イスラエルを神が救ってくださったんだ。ここにサウルも感動してです、サムエルも感動してですね、ではギルガルに行ってこれやったんですね。そしてそこで生贄を捧げて大いに喜んだ。素晴らしいですね。主の導きの中における勝利はですね、私たちに大いなる喜びをもたらしますね。聖霊様がなされた技であります。サウルがこの中にとどまっていることができるのであれば素晴らしいんですけれども、次回学びますが、この後からサウルがどうもうまくいかない、なんかなんて言ったらいいかな、戦いが繰り広げられるんですけれども、またペリシテ人とこう何年も使った Windows みたいなもんですね。なかなか動かない、フリーズする。この神様の御霊の導きじゃなくて、なんか自分のプライドですねの中に生きているサウルの姿を見る。だから外側の働きは神様によって一時的に行われたんですけれども、先ほど見たから見たように彼と神様との個人的な関わりというものが実に希薄だったんですね。人間的には王としてはふさわしい人ですよ。人間的には イスラエルが求めてたのはこのようなイメージだったんです。イメージ、王が欲しい、まあ、ちょっとファッションみたいな感じですよね。周りにあるものと一緒にしてこうやってほしい。その神が、そのイスラエルの要求に合わせた人間が選ぶところの王様がサウルになっていきます。ここから、まあ、私たちが何を学ばなければいけないかと言いますと、やはりへりくだることですよね。長老たちがそうでした。長老たちが、長老たちの彼らがへりくだったというんじゃなくて、彼らがへりくだらなかったという意味ですけれども、この サムエルがした悪いその、まあ、選び方ですね。息子を選ぼうとした、そこから彼らがその神に従っていく、神に救われていく、神を王としていく、神に戦っていけていただく、これをするのを途中でやめてしまった、ということであります。手っ取り早くこれやろうよやと、こううまくやってこいよとですね。で、御霊によって始まったのに、なんで肉で完成させるのですかと、ガラテヤ書の3章かな2章かな書かれてます。これをやっちゃいけないということですね。で、神様はもし私たちが主張するのであればどうですか。そういう状況になっていくんですよ。で、後で縛られても、もう遅いよその時にはいうことですよね。私たちがどういう、リーダーを求めていくのか、どういうリーダーっていうよりもリーディングだな、導きを求めていくのかですね。で、さっきのところもう一回ちょっと読みたいと思うんですけども、この、3章の3節ですね。ガラティア書で、御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。お祈りします。主よ、ありがとうございました。今日の本当に、また貴重な学びを感謝します。あなたの教訓を感謝いたします。イスラエルが通った道が私たちの道でもあることを、ありがとうございます。あなたは理由なしに警告を与えておられません。イスラエルが通ったところは私たち全てが通るところであります。主よ、どうぞあなたが私たちがいつもあなたの前でへりくだっている状態であること、私の心をどうか探ってくださいますように。そして間違った道、傷ついた道がないかをどうか調べてくださいますように。そして私たちをいつも常しえの道へと導いてくださいますようにお願い申し上げます。主よ、どうか私たちを憐れんでください。そして御霊によるこのリバイバルというか、御霊によっていつも奮い立ち、そしてあなたに熱心に仕えていく者たちとしてくださいますようよろしくお願いいたします。ここにいる兄弟姉妹にこの1週間もあなたが神の平安と恵みで満たしてくださいますようよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。